is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。11月26日、447回 QRL の時間がやってまいりました。いや、そういうわけで先週はですね、本当に大御所の方にね、ゲストにご登場いただきましてね、いろいろとお話を聞いたんですけど、まあとにかくね、30分じゃね、とても聞き、ね、終わらないということで、また機会を見てですね、お越しいただきますということでね、いろいろとですね、お話をさせていただいたんですけどもね、本当に、この大橋さん、本当いろんなですね、ご経験がありましてですね、大変貴重なお話たくさんいただいたんですけどね、また機会を見てですね、番組の方でお呼びいたしましてね、さらにいろいろとお話をお聞きしたいなというふうに、ね、思っておりますけどもね、早速リスナーの方からね、いろいろね反応をいただきましてね、本当にありがとうございます。まあ、いずれにしましても我々世代ね、この羅星というね雑誌、これはもう本当に、これがなかったらね、本当に今はないぐらいのね、そんな感じでございましたけどもね、大変素晴らしい雑誌でございましてね、まあ、先日特別号が出ましたけどもね、また、これを機にね、まあ、毎月とはね、言いませんけどもね、また何度かこのね特別号ということでね、また出てくるといいなというふうにね思っておりますけどもね。はい、というわけでございまして、今週はですね、まあいろいろとね、まあコンテストとかもそうなんですけどね、いろいろとまた告知をねさせていただきたいなということでね、この後の QRV コーナーでねお伝えしたいなというふうに思います。447回 QRL 早速スタートいたします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それでは早速 QRV コーナー、お送りしてまいりたいと思います。まあ、冒頭でねちょっとお話ししましたけど、先週はですね、この東京っていうかこのワンエリアローカルのですね、コンテストでですね、玉川コンテストっていうのがありましてね、これ毎回ねちょこっとずつですけど顔出してるんですけどね、まあワンエリア以外の方ですとねちょっとお分かりにならないかもしれないですが、まあ、東京とかね神奈川方面でですね、まあ、メジャーな川で玉川というのがありましてですね、このですね川の流域にあたる、市区町村、町村はないですね、市と区、こちらがマルチになったコンテストということで、このコンテストはですね2時間しかないんですよね、毎年なんですけど、まあ、私もこのローカル、マルチにはね、該当していないんですけど、毎回こちら参加をしておりましてね、まあ、玉川のコンテストということでなかなか面白いなということでね、いつも出ておりましてね、参加されている方もねいらっしゃったのかもしれませんけどもね、そんなことをやっておりました。はい、まあ、本当にねこのコンテスト、まあ、いろんなね、JAL 以外のね各地方のローカルコンテスト、面白いコンテストたくさんありますよね。まあ、この来週ですかね、再来週か、12月に入りましてね、5日6日、これね CW のコンテストなんですよね。ちなみにね、12月5日は9時から21時まで、FCWA 福島 CW 愛好会というところがですね、開催をしている、これはFCWA CW QSO パーティーということで、 まあ、これはね、通常の QSO が基本は特典になるんですけど、更新の方法として RST プラス相手のですねオペレーターネーム、そして自分のオペレーターネーム双方で、名前の交換をしたものが完全な特典になる更新ということでね、まあ、これ基本なんですよね。で部門も、一般部門と QRP 部門、 QRP 部門は出力 5W 以下の運用ということになってますけど、まあ、こういったのがあるんですよね、はい。まあ、CW のね、愛好会、これは、FCWA ということで、福島 CW 愛好会というねところ、こちらがですね、開催をしているところでございますね。そしてですね、翌日12月の6日、こちらがですね、JAL 京都支部のですね、京都 CW 愛好会、京都 CW 愛好会というところがですね、KCWA、こちらが12月の6日の午前10時から20時まで、これは CW3.5 と7メガだけなんですけどね、こちらのコンテストがございます。こちらはですね、完全な1更新1点ということで、まあ、CW のね、こういうことになるんですが、ナンバーがですね、KCJ のですね、この略称ありますよね、東京ですと TK とかね、それプラス001から始まる一連の番号ということで、マルチはそれぞれバンドで更新した、異なる略称の数ということでね、ございますけどもね、こちらもね、非常に多くのね、参加者が毎年ね、いるコンテストですよね。まあ、3.57 に限ったコンテストでございますのでね、これはもう全国レベルのね、コンテストということになりますけどね、こういったものがですね、来週ありますね。これちょっと楽しみなんですけどね。ね、参加をされる方、またぜひね、お会いでいただける方、ぜひね、よろしくお願いします。まあね、結構ね、このコンテスト、この CW コンテストはね、なんかいろいろね、あるんですけどね、必ずというわけでもないんですけどね、顔出してるということでございますね。もうおなじみのね、このコンテスターの方々がね、毎回こう参加してるという感じですよね。はい。ということで、非常にね、この来週ね、5日6日の週末はね、CW の方かなり賑わうんじゃないかなというふうにね、思います。そしてですね、全く別の話題になりますけど、番組の方からですね、告知を一つね、ここで、お知らせしておこうかなというふうに思います。来月12月の20日、日曜日、ここのスカイタワー西東京、このね、ラジオの送信所があるこの田無タワーの地下1階の会議室なんですが、こちらで、13時から16時まで、また今回もですね、ラジオライフの東京オペレーションアネックス2020ということで、こちらが開催となります。12月の20日日曜日、13時から16時までということでね、今回はここ田無タワーの地下1階にある、この会議室、こちらを使ってですね、オペレーション開催ということでございます。まあ、番組の収録もちろんこれございますんでね、お近くの方、あるいはね、お越しになれる方、ぜひね、この田無タワーを目指していただければ、この13時から開催をしておりますんでね、ぜひ足をお運びいただきたいなというふうに思います。まあ、番組もですね、これ昨年でしたかね、8月ぐらいだったでしょうかね、もっとあれか6月頃だったから、はい、新橋のね、東京の新橋にある場所でですね、このラジオライフのアネックス、このペディションの方に番組の方も参加をさせていただきましてね、公開収録させていただいたんですけど、まあ、今回もですね、この番組収録、そしてですね、ゲストコーナーですとか、いろんなまあ講演的なものがあったり、お宝紹介、これがね、また皆さん参加される方がね、すごいマニアックなですね、いろんなものをね、このお持ちになるわけでございますよ。まあ、今回ね、田無タワーの、ね、会議室ということなので、まあ、ちょっと心配でございますけどもね、はい、それもまたね、非常に楽しみでございますけどもね、まあ、おなじみのペディションということでございます。こちらはですね、まだあの詳細についてはね、これからなんですが、このサイト、こちらね、ラジオライフ東京ペディションアネックス2020ということで、まあ、一応専用のですね、告知ページが簡単なものですけどね、ありますので、これ随時更新されていくと思いますので、まあ、こちらをご覧いただきたいと思いますし、また番組の方でもですね、いろいろとご紹介をね、またしていきたいなというふうに思います。 そしてですね、これは参加をいただく方、ぜひね、こういう時期でございますので、マスクの着用、これはね、ぜひご注意をいただきたいと思います。そして、風邪とかですね、似たようなその症状が出ていることがないようにですね、ご注意をいただきたいと思います。そしてですね、消毒、このアルコール類はですね、必要な限り、これは会場の方でご用意しておりますがですね、ぜひ皆さんもですね、こまめな手洗いと、励行していただきたいなというふうに思います。そしてですね、通常のまあ開催と違いまして、この密閉を回避するためにですね、ドアを開けたままにさせていただいたりとかですね、非常にオープンの状態でね、会議室開催をさせていただきます。それからですね、あまりにもですね、これ人数多くなっちゃった場合は、ちょっと制限をさせていただく可能性がありますのでね、こちらはご了承ください。大きな会議室なんですけどね、通常ですとまあ100人規模で会議ができる、場所なんですけど、まあ、あまりにもですね多くご来場いただくような場合になったらですね、これはちょっとご制限をするかもしれませんので、あらかじめご了承いただきたいなというふうに思います。そしてまたご来場いただいた方もですね、まあ、ソーシャルディスタンスというかね、なるべくですね皆さん近づきすぎないようにですね、まあ、座席の方はですね間を空けて、用意をさせていただきますけどもね、はい、ぜひこちらご注意いただきたいなというふうに思います。こちらねまた記念撮影とかねいろいろありますし、また皆さんマニアックなですね、まあ、ラジオライフにちなむゲストの方もですねお越しになるということでございますのでね、これはまた別途発表があると思いますのでね、お待ちいただきたいと思いますけどもね、まあ、それと、やはりこのエディションに来られた方がね、いろいろお土産をね、もらえるというようなところもありましてね、毎回ペディション盛り上がってるようでございますけどもね、今回どんな風になりますかね、楽しみでございます。まあ、番組の方はですね、この公開ということで、どんな風に、何をやろうかというようなことでちょっと考えております。またこちらもね、おいおい番組の方でご紹介したいと思います。ラジオライフ東京ペディションアネックス2020、12月の20日日曜日、ここスカイターニシ東京の地下会議室13時からでございます。途中入退場全然 OK ということでございますのでね、お気軽にお越しください。はい、というわけでございまして、QRV コーナー以上でございます。はい、それではねこの辺で一息ついて楽曲お送りしたいと思います。今日はですね、ウィンクの愛が止まらない、こちらを、ね、お送りしたいと思いますけどね、ウィンクといえばですね、この相田翔子さん、ね、この方はね、非常にゆかりのありましてですね、ご出身が、ね、東村山市、これ公表されてますけど、まさにね、私の地元近い、もう本当に近くでございましてね、はい。近くの駅でね、パン屋さんでアルバイトをしていたとかですね、地元ではね、未だにポスターが貼ってあったりとかですね、いろいろありますけどもね。はい、そしてですね、通われてた学校がね、このスタジオとこの送信所のタワーがあります、この西東京市のですね、すぐ近く、もう本当に真下と言ってもいい、ところにある女子校の方にね、通われてたんですけどね、ちょうどご年齢から、まあ、公表されているというか、のご年齢からいくとね、ちょうどね、タワーが建設されてた頃にね、いらっしゃったのかなという感じでございますけどもね、そんな方でございます。それではお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは、59コーナー今日もねお送りしたいと思います。いつも本当にありがとうございます。
また無線、
もうね早速いっちゃいましょうかね。まず最初はですね、これは、川崎の木本 MMM さんですね。初めてのメッセージですが、いつもワッチをしていますということでね、ありがとうございます。BCL の話題がこのところ多くて嬉しいです。アマチュア無線は最近では FT8 がほとんどということでございますが、BCL は初心に帰るという感じもあり、今でもやってます。 RAE の話題など時折番組でも耳にしますが、確かに未だに聞こえにくいですねということで、まあ、アマチュア無線で FT8 などは、夜間の斜めがあたりではよく見えていますし、 QSO も高々 50W でも楽に QSO ができるというレベルなのですが、RAE は放送局であり、しかもキロワット単位で、大出力で送信しているにもかかわらず、なぜ聞こえないのでしょうかということでね、お書きいただいておりますけどもね、まあ、この RAE もですね、いろいろとですね、はい、放送に関してはですね、さまざまな形で、放送しているようでございますがね、まあ、相変わらずこの幻ということに、ね、なっておりますけどもね、まあ、私の方でも、まあ、以前一度二度ぐらいかな、日本語放送聞いたことありますけどね、まあ、その時の受信報告を送ってベリーカードをねいただいて、すごく飛び上がるほど喜んだことがありましたけどね。
何が面白いの？
まあ本当にね、ここ数年というかもう聞いてないですよね。まあね、今もね、聞こえないでしょうかね。まあ、たまにね BCL 日本語放送のですねリストを見ながら聞こえるかなとか言ってやってるんですけどね、まあ、今でもなかなか難しいようでございますけどもね、はい。まあ、BCL の話題ね、本当ここのところ多くなりましたよね。先日の大橋さん、ねのお話もありましたけど、この羅星のですね、この特別号が出てね、まあ、これでまた結構盛り上がってるなって感じがするんですけどね、はい。羅星つながりでね、ゲストの方ね何人かお呼びしてですねお話聞きましたけどもね、はい。木本 MMM さんもですね、そんなお一人だったのかなというふうにね思いますけども、まあ、ぜひね懲りずに RAE の受信、チャレンジしていただきたいなというふうに思いますけどもね、幻が幻ではないというね、ことの証明になるのではないかと思いますので、ぜひまたね、そのチャレンジぶりをメッセージいただきたいと思います。どうもありがとうございました。続いてはこれは春日井ロッキー599さん、照井さんありがとうございます。コネクターの話参考になりました。あ、これはありましたね、はい。N コネクターのアースの変装線を保護すアイデア、アルミの櫛っていうのは最高ですね。それを聞いて、番組を聞いて早速試しました。BNC コネクターで、試しましたがバッチリでした。ただ接着には、プラスチック製のものしかなかったので、使ってるうちに数本折れましたということだ。これね、そうなんですよね。私もね、最初この大昔の CQ ハムラジオをね、見てやった時にプラスチックのね櫛だったんですが、やっぱりね折れちゃうんですよね、こう結構やってみるとね。それでこのアルミ製をですね、がないかということで、旅行用のお泊まりセットの中にねアルミ製の櫛があって、あ、これ使っちゃおうということでね使いましてね、それ以来ずっとね仕事ね業務の方でもねこれ使ってましてね、これ本当重宝ですからね、ぜひ皆さん一度お試しいただきたいなというふうにね思いますけど、それと番組でも言ったかな、N コネクターとか BNC の場合、このバラしてしまうんですけど、間にね、この金物というかね、パーツをこう挿入するんですけどね。
何の話？
この変装がねうまくね入っていかないのがあってですね、その場合にはですね変装をちょっと広げてポリブと芯線を少し短めに切ってですね、先を細くね変装を細くして、そして、パーツを入れていくということをね、今もやってるんですけども、ね、これやっぱこれ以外に方法ないですかね。いやそんなことしなくても入るよっていう人もいるんですけど、あれはやっぱりね何回やってもね入らないっていう私の場合はね、はい、もう仕事であんまり時間かかってるとしょうがないんでね、ちょっと長めに加工してね先っぽを少しパチッと切ってですね、網線を少し細くして、そしてパーツを入れ込んで、あとはですね、長さを揃えて先ほどのアルミ線の櫛で溶かしてですね、折り曲げてきちんと加工するというのがね、N コネクター、BNC 等のですね加工ということになりますね、はい。まあ、M コネクターもですね、同じように、N と同じような加工方法でね、ピンタイプのやつがあるんですよね、まあ、これをたまに使うときもありますけどもね、はい、まあ、いろいろです、まあ、いずれにしても本当に加工するコネクターがね毎回あまりにも多いんでね、まあ、なるべく時間をかけずにですねやるような方法、日夜研究してますけどねなかなかね、はい、 また皆さんもいいアイデアがあったら教えていただきたいと思いますけどね。はい、どうもありがとうございました。またね、ぜひメッセージお待ちしてます。ありがとうございます。はい、もう一方ね、いけますかね。
まだやるの。
河本さん、@AWA さん、大阪堺市ですね。ありがとうございます。大橋 OM のお話楽しかったです。羅生は、MIG さんはじめ皆さん同様に大変勉強になった雑誌ですね。教科書よりも開く回数は当然多かったです。番組内でおっしゃっていましたが、確かに当時羅生を読んでいた少年たちがその後もエレクトロニクスの技術者となって日本の技術を世界に知らしめているのかと思うと、なんだかすごく頼もしい思いをしますよね。自分もそれなりの分野に進みましたけど、基本はやはりあの頃読んだ羅生がしっかりと自分の中で、基礎になっていると言っても過言ではありません。前爺さんも同じかと思います。羅生の話またお願いします、ということでね。まあね、確かにそうですね。番組の中でもね、おっしゃってましたけど、あのね、雑誌を読んでた小中学生のね、子供たちが、そのまま、そういった方面に進んでですね、日本のね、エレクトロニクス大国ということでね、世界でもナンバーワンのね、そんな製品を世の中に、どんどんどんどんと投入していく、その開発者ね、そういった人たちが当時ね、この頃読んでた羅生というようなことでね、そういうふうに思うと本当嬉しいですよね。
どうせまた秋葉にでも行くんでしょ。
いろんな方向へ、ね、進んで行かれている方ね、いらっしゃるということでございましたけどね。またね、当時いろんなことを教えていただいたこの山田先生とかね、まあ、皆川先生の話もね出てましたけど、本当にね、ありがたいお話でございますよね。はい、まあ、皆さんね、多くの方がね、そういう方非常に多いのかなと思いますけどもね、あのように本当にね、分かりやすい内容でこの羅生というね本、作られておりましたんでね、当時の子どもたちは本当にあれがね大変多く、勉強になったと思います。またね、今もそんなようなスタンスでですね、入り口をこううまくね広げてあげるっていうのもいいかもしれませんよね。まあ時代はね違いますけどね、環境も違うと思うんですけど、まあ、やはりそういった基本的なところはまあ変わらず同じなのかな気がいたしますけどもね。はい、ぜひぜひね、これからもね、どんどんと進んでいく若いね方がね、出てくるといいですよね。まあね、番組を聞いてね、この世界に入ったっていう人がいるとまあ嬉しいんですけどもね。はい、というわけでございます。はい、ありがとうございます。このね、またね、ゲストにお呼びしてですね、もっといろんなことをね、お聞きしたいなということでね、この間も番組収録の後にね、いろいろお話を聞いたんですけどもね、はい、ぜひまたご期待いただきたいなというふうに思います。どうも、河本さんありがとうございました。またぜひ、おメッセージお待ちしたいと思います。以上、59コーナーでございました。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございましてね、本日もあっという間の30分間でございましたけれども、まあ、今日はですね、QRV コーナーでしたっけね、でお伝えをしておりますけど、あの多摩川コンテストっていうね、川のコンテスト、川の流域のね、マルチになるコンテストがあって、まあ、多摩川コンテストということがあるんですが、まあ、西東京市ね、まあ、この辺で、メジャーな川、メジャーでもないですけどね、石神井川というのがありましてね、以前石神井川コンテストっていうのをやったら面白いんじゃねえかっていうね話が、リスナーの方からありまして、ちょっとだけ考えたことがあるんですけど、流域がですね、ちょっと少なくてマルチがこれじゃ少なすぎるだろうということで、ボツになってしまいましたけどもね、なんかそういった類のね、こんばんパクリではありますけどもね、まあ、似たようなコンテストがあっても面白いなと思ったことがありましたけどね、はい、まあ、なかなかね番組のコンテストがね開催できなくて申し訳ないんですけどね、開催時期がなかなか難しくてですね、ちょっとマラソン形式にしようということではまとまっているんですけどね、はい、これ本当にね何度も言ってて申し訳ないんですけど、ぜひ開催をするというつもりでねおりますので、よろしくお願いします。それと、羅生の、ね、お話、まあ、相変わらず皆さん、ね、盛り上がっておりましてありがたいと思いますけどもね、このラジオの制作がなぜ良かったかというと、あのやっぱり制作記事の、ね、実体図、 ああいうものがですね、このなかなかこの当時のこう技術書とかね関係にはなかったので、回路図の見方とかね、あれを見てるだけでね分かりましたよね、なかなかね。はい、まあ、あれはあれでなんか制作現場の裏話を聞くと、かなりイラスト化するのに大変高い費用がかかっていたっていうことみたいでございますけどもね、あれは本当に参考になりましたよね。はい、今もねああいうものがあると大変いいなと思うんですけどもね。はい、回路図を読む勉強にねさせていただきました。はい、というわけでございましてね、本日447回、お聞きいただきましてありがとうございます。来週はねいよいよ12月です。師走の放送一発目になりますんでね、はい、また元気にお会いしたいと思います。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKY-MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。